皆さん方よくご存知の星野富弘さん、もう滋賀州のカレンダー、もう毎年どこの本屋さんにも出るほどですが、この星野富弘さんの著書の一つ、あなたの手のひらっていう本の中に、年の暮れっていう題でちょっとしたエッセイがあります。毎年のことなのに12月が来ると慌ただしい気持ちになる。まるで12月いっぱいで全てが終わりになってしまうかのように、片付け事などをせかせかとやり始めてしまう。しかしよく考えれば、12月で終わるものなど何一つなく、また新年もその日から新しくなるものなどほとんどないのである。昨日が今日になり、今日が明日になるのと変わることなく、昨日の続きを今日も続け、昨日の失敗を今日やり直す。だからそんな生活に区切りをつけたくて、年末年始という仕組みを取り入れたのだろう。もしかしたら人はそうやって人生の大晦日である死の練習を少しずつやっているのかもしれない。そして彼の結びの言葉がこうですね、やり残したことがないのだろう。草木の年の暮れは静かだ。自然はそのまんま、それぞれに、まあ、落とすべき葉っぱは全部落とし、ね、残る葉っぱがそのまま残って、そのありのまんまで静か。人間だけが慌ただしいというわけですが、星野富弘さんが、新年っていうのは、やはり、人生の大晦日である死の練習を少しずつやっているのかもしれないというふうに言ってらっしゃる。これは私は新年の一つの大事な意味ではないかというふうに思うのですね。晴作新婦の昨年のお正月の説教の中にですね、お正月になるといつも自分が思うんだけれども、去年のお正月を迎えて いたんだけれども、今年のお正月はもう迎えられなかったっていう人のことを思い出す。で、実は自分もいつそういうふうになるのかわからない。自分が本当はそうだったかもしれないのに、今自分はこうやってお正月新年を迎えているっていうね、そういうことをおっしゃってました。つまり自分が生かされているっていう時に、これはただの偶然ではないのだぞっていうことをもう一度考え直さないと。私たちにとってもやはり去年のお正月は一緒に迎えながら、今年は迎えられなかった方々のことを覚えています。そしてこの次はどうなるかということは、お正月というのはやはり星野さんが言われたように、別に特に変わることではないのだけれども、一つの節目として今日は終わりから始めるという題をつけたんですが、終わりをしっかり見定めて、そしてもう一度新たな思いで始める。つまりいつ終わりがあるかっていう、そういうことについてきちんと見通しをつけるっていうのが、私は新年のとても大事な意味ではないかというふうに思うのですね。今日選ばれている与えられた聖句はヨハネの黙示録の21章の1節から7節ですが、このヨハネ黙示録っていうのは世の中でしばしば誤解して、これが用いられているわけです。 ですね。もう典型的なのはノストラダムスの大予言みたいに、これを現代に当てはめて、そして2000年前に書かれたものなんだけれども、今のこういうことを予言してるんだっていうふうに、予言っていうふうに取る。この予言というのは先のことを言い当てる予言ですね。しかしヨハネの黙示録は新約聖書の中の予言書、これの予言は神の言葉を預かる予言書。しかも私はこれをしょっちゅう申し上げているのは、迫害の中にを耐えることができるように、その迫害のただ中にある人たちに送る励ましのオラトリオだ、文章にしたオラトリオだっていうふうに伝えています。つまり今日の21章22章はいよいよその結びの文になるわけですが、それ以前のところを見るとはっきり言えば驚々しい表現がたくさん出てくるわけです。羽が4つあって頭がいくつかあって、羽には全部目がついていてとかね、そういうのをこう想像してみるだけでも何か見当もつかないんですけれども、だけど私はそのところを読むときに論理的に読むのではなくて、絵画的って言いますか、その情景を思い起こしながら、しかもここには音と色と光が表現されています。ですからそれを自分の中で頭の中で再現してみて読むとですね、私は黙示録っていうのはなんと素晴らしいのかっていうことを体験できる。つまり黙示録の著者を励ますのにですね、言葉でしっかり耐えなさい大丈夫だよっていうのではなくて、本当の励ましは感覚的にですね、大丈夫だっていうふうに感じ取ることですね。それを文章にしたオラトリオ、現代的な言い方をするとミュージカルから、それをだから読み取った人は音と光と情景を思い浮かべながら、そうなんだ、自分たちは生死を超えて大丈夫なんだっていうね、そこに導かれるために黙示録は書かれているんですね。そして今日のところは事実上の結びの結論の言葉です。で、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。つまり、いよいよ最後の、これは、だから終末っていうのは、最後の完成の時なんだと。そして全てが新しくされる時。そこに私たちが導き入れられる。だから、私は、終わりから始めるっていうのは、私たちの終わりがあるんだぞと。だけど、その終わりは、新しくされて、されるところ。必ず、新しくされるところ。そして、3節以下ですね。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも、老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。特に、神は自ら人と共にいて、その神となり。私たちは、本当は神様の愛の中に、見守りの中にいつもいるんですけれども、大変申し訳ないんだけども、こちらがしょっちゅう忘れてる。しかしこの終わりの時は、神は自ら人と共にいて、その神となり、しっかり愛対していてくださって、そしてもう大丈夫だよ、全てのもう目の涙をことごとく拭い取ってくださって、 そして死もなく、悲しみも嘆きも老苦もない、その永遠の憩いを約束してくださる。だから私たちにとって終わりが確かなんだから、だから今が、今を生きることができる。仮に明日が終わりかもしれない、今日が終わりかもしれない、でもその終わりは大丈夫なんだっていうお約束をいただいている。だから今日もそれぞれにあるがままで一生懸命頑張ることができるということになるわけですね。星野さんのもう一つ、その同じ本の中にですね、とっても短いですけども、こんな詩がありました。立っていても倒れても、ここはあなたの手のひら。立っていても倒れても、ここはあなたの手のひら。こういう約束をいただいている。だから私たちはもう一度終わりが確かなものとして約束をいただいている。だからどうなっていても、いつもどうなっても、神様の手のひらの上にある。今年ももう手のひらにあるように頑張りましょうじゃなくて、私たちが覚えていようといまいと、手のひらにいつも乗せられているんだっていうことを覚えながら、精一杯また生きていきたいというふうに思うのですね。お祈りしましょう。聖なる神様、あなたは初めであり終わりであります。すべてのものを意味と目的を持ってお始めになって、そして必ずその神の国を完成してくださる方です。私たちはその中に生かされています。あなたによって始められ、あなたによって終わるものです。そしてあなたはどんな時にも私たちと共にいてくださいます。この年も始めであり終わりである方が私たちと共にいてくださり、私たちはその手のひらでまた生きていくことができますことを心から感謝をいたします。どうぞあなたがお作りくださったこの世界の中で、大変大きな悲しみや不幸を背負った人々が全世界に満ち溢れているときに、私たちが希望と愛を、その小さな存在でありますけれども、その光を掲げ続けていくことができるように、いつも望みのうちに生かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。